心のトリセツ研究所プレゼンマッピーのカブラジオ、マッピーのカフェラジオ第83回です。私は進行を務めます MC マッピーです。こんにちは。
アシスタント MC のエリーです。こんにちは、よろしくお願いします。
ゲストの藤井です、よろしくお願いします。
はい、今回は以上でお届けいたします。イエイ。今回は東京汐留のザ・ロード&クイーンからお届けします。今回のカフェラジオは心の取説研究所の特別協賛でお届けします。マッピーのカフェラジオ
始まりまーす。イエイ。
マッピーのカフラジオ
1周年、イエーイ、
おめでとう。はい、お待たせいたしました、マッピーのカフラジオ再開いたします、イエーイ。はい、今回のトークもスペシャルゲスト藤井秀夫さんにいらしていただいてます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。藤井です。
はい、藤井さんを迎えてお届けする今回のパートで、過去2回藤井さんの今までの道のり、それから藤井さんが出された本マインドフルネスの教科書についてお話を伺ってきました。そして3回目、では藤井さん今後何をやるんでしょうかって話がすごく興味深いんで聞いてみちゃおうかなと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、で事前にちょっと取材でお聞きしてますけれども、プログラムをいくつか開発されてましたけど、今回の展開としてね、あのマインドフルネスの教科書は出されてますけど、また新たな本の企画が進んでいらっしゃるようじゃないですか。
はい、そうなんです。
なんとマインドフルネスと傾聴、よく聞くこと、それからアサーションを融合させたマインドフルコミュニケーション入門というのが出版予定ということですね。
はい、
ありがたいですね。イエーイ、
ありがとうございます。
見たいですね。で、まあ、あの単にマインドフルネスコミュニケーション入門というのを本のタイトルだと思いますけど、でさっき先ほども聞きましたけど、マインドフルネス、傾聴、アサーション、3つありますけど、復習の意味でもう1回簡単におさらいで、あの解説していただけますか。まずマインドフルネス。
そうですね、マインドフルネスというのは今ここの現実にリアルタイムかつ客観的に自分で気づいていること。例えば今ここで喋っている、あ、なんというお店でしたっけ、なんとかかんとかっていうお店で、
そうです、
マッピーさんとエリさんと一緒に喋っているということをちゃんと自分が理解していて、自覚しているということがマインドフルネスの第一歩になります。
なるほど、はい。
で、で何でしたっけ、傾聴、
傾聴ですね。
傾聴っていうのは、あの相手の人、目の前にいる人を理解したいというふうに、心から願って耳を傾けて相手の言葉を聞いていくと、例えばアドバイスとか命令とか批判とかをせずに聞いていくというのが傾聴ですね。まあ、プロのカウンセラーの人たちがごく普通に使っているスキルですね。これを実は、例えば親が子供に、友達同士とか、パートナー同士とか友達同士とかで使えるようになるのが人間関係の、コツなんじゃないかと私は思ってます。
はい、
でこれに実はマインドフルネスが重要に関わってくるだろうと。
ああ、うん、なるほど。で3つ目のキーワードはアサーション。
何でしたっけ。
アサーション。
アサーション。アサーションっていうのは、自分の気持ちを率直に伝えていくというのがアサーションなんですね。本当は嫌だなと思った時に、攻撃的でもなく我慢するのでもなく率直に伝えていくと、
うんうんうん、
あ、これちょっと困るんですっていうふうに伝えていくと、これしてほしいんですと。で自己肯定感が弱い人は断ったり頼んだりするのが非常に苦手なんです。
あー、わかります。
これを頼むと嫌われるんじゃないか、迷惑になるんじゃないかなと、これ断ると嫌われちゃうんじゃないか、排除されちゃう、もう友達やめられちゃうんじゃないかというふうに思うとなかなか断れないと。すると自分の本当の気持ちがどんどん抑え込まれていって自己肯定感が下がっていくと、というのがそれをこう率直に伝えていくというのがアサーションですね。
なるほど、
う
ん、 でこの3つを融合させた新しい展開がマインドフルコミュニケーション入門ということになるわけですね。
そうですね。
うわー、これはすごいもの来ました。楽しみですよ皆さん。
例えばアサーションの時に出てくる嫌われるんじゃないかという気持ちとかをにマインドフルに気づいた時にそれを手放すチャンスが出てくる。すると勇気を出して行ってみようかな、断ってみようかな、頼んでみようかなという気持ちがちょっと芽生える。
あ、
でそこで清水の舞台から飛び降りる。やっぱり最初怖いですから。
怖いですね。
そこをこう一歩こう踏み出す勇気がもらえるだろうと。で傾聴する時についこうしてみたら、そんな、あ、そんなんじゃダメだよっていう批判の気持ちやアドバイスしたい気持ちが芽生えてきた時にそれをこうグッと、気づけるとそれを言わずに傾聴に戻れると、
うん、
そういうことですね。
なるほど、
う
ん、
先生メルマがまた新しいのができるんですよね。30日間の。
あ、そうなんです。あ、そうですよね。
マインドフルネスっていうのをとっつきにくいなと思ってる人、何から始めていいか分かんないっていう人に向けて30日間ステップメールなんですけどね。
あ、はいはいはい、
お届けするっていうメールプログラムを作りました。何でしたっけ？名前忘れちゃった。
マインドフルネス初めの30日というメルマガですです、ね、がありますので。はい、
もう登録できるようになってますか？
はい、もう登録できます
。じゃあ、私も登録しよう。
ですね、リンクはね、エリさんがブログを書いてるので、
そこで
。今日の、FB ライブやりますっていう記事をアップしてるのでそこにリンクがありますからそこから入ってください。マインドフルネス初めの30日でも多分検索すると引っかかるんじゃないかな。
そうかな。 SEO がうまくできてないので、
まずいいです。エリホリノで検索してブログ探してください。
ところも行ったら見れますよね。
あ、そうですね。
先生のブログでもいいし、
あと藤井さんのね、心の取説研究所
で、そこでもう確実にあります、ね、
ありますから、
あるんじゃないかなと思います
、はい、
大丈夫だと思います。
はいはい。
で今後の展開としてまた新たな本とそれからメルマガのとあとは新講座ですね。メルマガと同時にそのマインドフルネス最初の30日っていう講座、
はい、
っていうことですよね。
はい、なんかよくわかんない。
あ、ごめんなさい。講座がメルマガ、
ステップメールで30日間届けますよっていう講座を始めました。
講座を始めてるんですね。はい、わかりました。あとそうですね、さらに言うと次に狙ってる何かってあります？
いや、もう海外進出です、
ね、やっぱりよ
全世界。あ、まあいいや、
そういうこと
言っときましょうよ。
言っときましょう。
全世界に。
ちなみに
藤井秀夫のマインドフルネスを広めるっていうのはどうですか？
どうですか？
それにしましょうよ。
それにしましょうよ。
言っといたら叶う。
海外に、何でしたっけ、
最初はどこの国にしますか？
どこにしましょうか？
アメリカとか、
いいですね。
逆進出、いいかもしれないね。
なんか私昔、先生も前に言ったんですけど、マインドフルネスの教科書をすごい昔に、教科書じゃなくてマインドフルネスの本を海外の翻訳版を読んだことがあって、
あったんです。
あったんですよ、昔、相当前です。全然わかんなくて、なんか、なんだろうみたいな、難しすぎて、なんか、本当わかんなかったです。昔、見た時。
割と心理系の方が書くと、その、スケジュールの、瞑想をメインに書いて、
そう、瞑想がメインだったんですよ、で難しくて、その瞑想がなんかこの私のような人ができるのかなみたいなぐらい難しかったんですよ。学術的に書いてあったので、
私もできるのかなこれって
思わなかった。だから先生の読んだ時にすごい感動したんですね。これならできるみたいな感じ。
なるほどね。
本当おすすめだと思うんですよね。
本当にね、
ありがとうございます。
い
やいやいや、海外出てほしいっすわ本当に。ちなみにマッピー海外進出ってないですよ。まず日本を固めないと。まずまず日本案です。はい。で、また聞きたいよね。今度はね、聞き手が変わりますから。まだね、突 込んで聞いてもらいたい人がいるので、あの講師交代しますね。ではお名残惜しゅうございますが、今後の展開ということで藤井さんにお話を伺いました。今回のゲスト藤井ひろさんでした。どうもありがとうございました。
次回のカフェラジオお楽しみに。
はい、お待たせいたしました、マッピーのカフェラジオ、ここでスペシャルシェフタイム。イエーイ。今回のスペシャルゲスト藤井秀夫さんからスペシャルな生 CM をいただけます。よろしくお願いします。
何か CM したいこと、
はい、まあ、あの皆さんにあの CM でお伝えしていただきたいことは、あのご自分がやってらっしゃるサービスとか、あの取り組みとか、そういうものメニューがあるんでしたら、お伝えしていただければと思いますので、藤井さんが今取り組んでらっしゃる、講座とかその辺のメニューを簡単にご説明していただければと思います。
ほうほうほう、
はい、
いや考えてなかったですね。どうしよう、
あのステップメールでもいいんじゃないです
か。ステップメールやってますでもいいです。
はい、マインドフルネスで幸せになる、マインドフルネスで幸せな社会を作るというのが私の、何でしたっけ、ミッション、
ミッションですね、
ミッションですね。でそのために、マインドフルネスの教科書という本を書きました。そしてそれでもやっぱりマインドフルネスやってみたいんだけど、どうやっていいかわからない、どっから始めていいかわからないという人のために、何でしたっけ、マインドフルネス始めの
30日
というステップメールを今始めましたので、どっかで探してみてください。
はい、
私の、記事の中に時々出てきたりします。
でそんな藤井さんの取り組みを知りたい方は、なんて検索すればいいですかね。藤井秀夫で検索してもいいですし、心のトリセツ研究所で検索していただければ、ブログなりフェイスブックにたどり着くと思います。で心のトリセツ研究所のリンクはマッピーのカフェラジオでもリンクを貼ります。ぜひリンクをたどって藤井さんのところのページを見に行ってください。よろしくお願いいたします。以上生締めです。ありがとうございました。Welcome to マッピーのカフェラジオ。はい、こんばんは、マッピーのカフェラジオ、ここでスペシャル CM タイム。イエーイ、お疲れ様でございます。はい、12月3日に行われましたダフ6から、いよいよ来年のダフの予定が発表されまして、いよいよ来年3月18日になんと来年も続きますドランクアカデミーフェス7、出演者が発表されましたということで、私のカフェラジオでも出場決定者のお名前をご披露させていただきたいと思います。はい、今回も十何名決まってますということで、出演者のプロフィールにつきましては、直前だったらまたあの番組でやりたいと思いますので、まずはお名前のご紹介ということで参りますよ。まずお一人目、朝倉真由美さん初出場。続けてアンディ中村さん2回連続通算5回目。はい、石川和夫さん7回連続7回目。井出留美さん2回連続2回目。大内優さん同じく2回連続2回目。大谷康生さん7回連続7回目。で桑野舞さん初出場、この方はトライアウトからの出場です。続けて佐野みのるさん4回連続4回目。七条ちいめさんダフ5以来2回目。翔介さん2回連続2回目。田口智孝さんダフ5以来2回目。福田武弘さん7回連続7回目。牧谷実幸さん7回連続7回目。丸山久美子さん3回連続3回目。そして前回子育て枠でお話しされました三越博之さん 7回連続7回目、以上の皆さんが今回名前が決まりました。またあと数名、出場者が決まると思いますので、決まり次第またカフラジオのページでもご紹介させていただきますので、お楽しみなさってください。ダークセブンブランクアカデミーです。第7回、会場は同じく東京王子イベント会場ベースメントモンスターで行われる予定になっております。2017年3月18日土曜日です。お楽しみになさってください。以上です。次のカフラジオ、次のカフラジオはスペシャルゲスト藤川美沙さんとのトークが実現します。お楽しみに。心の取説研究所プレゼンツマッピーのカフラジオ。今回のカフラジオは心の取説研究所の特別協賛でお届けしました。